テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今日も、80年代の洋楽と住まいに関するお話をお送りしたいと思います。久々にね、今朝はまとまった雨が降りまして、ちょっとね気温も落ち着いてホッとしましたね。さて、私が現在住んでいるのは津幡町なんですけれども、元々の生まれ育ちは、実は津幡ではありませんで、だいたい10年ほど前ですかね、10年ほど前に移住してきたんですけれども、元々の生まれ育ちは、金沢市内の方です。で、20代の頃なんですが、仕事で、東京、大阪、京都などね、そういった違う土地、はっきり言えば都会の方に、結構住んでいたんですけれども、実を言いますとね、これ今住んでらっしゃる方にはちょっと失礼に当たるかもしれませんが、生まれ育ちが金沢市だった私にとっては、北部に位置する津幡町への移住って実は心理的に最初ちょっと抵抗があったんですよね。でも実際に住んでいますと、下手に金沢なんかに住むよりもずっと住みよいことに気がつきました。特にね、結婚して子供生まれてからはなお一層それ実感できるようになりましたね。もちろん、河北郡市で生まれ育った皆さんにとっては当たり前になっていることも結構多いかなと思うんですけれども、他の地域からね引っ越してくると、あ、結構いいじゃんというところいっぱいあるんです。この地域に住むメリットを感じながらね生活できると、さらにね幸せを実感できるんじゃないかなと思いますし、またかつての私と同様にちょっと偏見があって、河北郡市あるいはさらにね能登の方にの移住に対して抵抗がある方、やっぱりいらっしゃるかなと思います。そこで今日は、ちょっとだけ田舎に住むメリットを上げてみたいなと思っております。今日のタイトルはちょいと田舎に住もうと、曲の後にまた詳しくお話ししていきますので、よろしければ聞いていてくださいませ。はい、ラクセット聞いていただきました。今日はですね、ちょいと田舎に住もうというお話を、していこうかと思います。田舎に住むメリット、いくつかあるかなと思うんですけれども、私が実際に感じたことを、お伝えします。まず最初に、若い世代が多いですね、住宅地の中でも。例えば金沢は石川県の県庁所在地ではありますけれども、人口は45万人程度、決して都会とは言えない地方都市なんですが、それでもドーナツ化現象は確実に押し寄せ、市の中心部はどうしても昔からその土地に住んでいる、お年寄りの多い超高齢化都市になりつつあります。もちろん東京のような大都会ほどではないとはいえ、やっぱり周辺の地域に比べればね、土地もどうしても高いですしね、若い世代が新たに土地を取得するのはなかなか難しいかなという部分もあるかと思います。その結果、新たに土地を買おうとしている人にとってはその周辺の地域、例えば津幡町、内灘町、あるいは河北市、あるいはさらにその上と、そういったところに求めていくわけですね。そして新興の住宅街が新たに開発されることも多いので、いわゆる子育て世代どんどん増えていっています。日本全体として高齢社会ですから、お年寄りもねそんなにいらっしゃるとはいえ、それ以上に若い世代の流入が多いので、人口ピラミッドは理想に近づいていきますよね。それからメリットの2つ目、 まあ、若い世代が多いわけですから当然子供が多いと。すでに金沢の中心部、まあ、小学校の統廃合かなり進んでしまいました。ですから旧市街でね、幼いお子さんを見ることって結構稀になってきましたね。私の子供たちが通っている小学校、まあ、それほど広い学とは言えないんですが、まあ、それでも1学年あたり3クラスありますけれども、金沢市内の小学校結構減りましたね。1学年あたり1クラスから2クラス、まあ、そういったところも結構多いようです。私が小学生だった頃、まあ、だいぶ前ですけど、1学年3から4クラスそれ以上っていうのは結構当たり前でしたから、本当に至る所にね小学生遊んでたんですけれども、まあ、今から考えると覚醒の感がありますね。まあ、個人的にはなんですけれども、集団の中で生活することを覚えるためには良くも悪くもある程度子供がいた方が社会性を学ぶためには必要でないかなと思います。やっぱり子供ある程度多い方がいいですよね。はい、ベルリン聞いていただきました。今日はちょいと田舎に住もうというお話をしております。田舎に住むメリットの3つ目、育児支援が充実しております。これはまあ理由考えればすぐわかるんですけれども、都市に比べて人口も少なく産業も少なく、まあ、インフラ整備もなかなか都会ほどね、進んでいない田舎、まあ、放っておくとすぐに過疎化の危機に直面してしまいます。まあ、怒られるかもしれないですけど、やっぱりその通りだなと思います。でもだからこそ行政の方も真剣に少しでも地域の人口を増やすために、さまざまな移住支援政策や子育て世代の流入を促すような政策を実施しております。まあ、今でこそね、金沢のような地方都市であっても積極的に子育て支援政策を行っておりますが、もともとは町村レベルでね結構前から行われていた政策の方が多いかなと思います。例えば中学生までの医療費無料化ですとかね、まあ、これ川北町が一番最初でしょうか。あと学童への支援、それから、移住に対する、まあ、見舞い金とかお祝い金の類ですね。また田舎の方が新興の住宅地がどんどん増えて子どもの数が増えていっておりますので、保育所などの育児施設が次々と新設されていっております。河北市でも学園大にねできましたね。その一方金沢では古くからの施設余っております。また今後も子どもの数がね増える見込みがはっきり言ってありませんから、なかなか古い施設のリニューアルは進みにくいようですね。それから4つ目、除雪などの生活支援対策が進んでおります。実は私一番驚いたのがこの生活支援対策ですね。多くの幹線道路が通っている金沢ですと、まあ、必然的に国道ですとか主要県道などの幹線道路の除雪、まあ、除雪に関してはこれが優先されますので、住宅地は市民一人一人が自分の家の前をちゃんと除雪してくださいねという、まあ、人海戦術に頼らざるを得ないわけです。しかし河北郡市違いますね。幹線道路である国道や県道はもちろんのこと、普通の住宅地の生活道路にまで除雪車が入ってくるんですね。これは本当驚きました。それもワンシーズンに1回とかではなく、まあ、雪がね降り続きますと何回か除雪車が出動してくれますので、もう本当これは助かるなと思いました。まあこれはもちろん田舎の方ですからね、除雪に使える重機を保有している、土木建設業者さんが多いということもあるでしょうし、まあ、金沢に比べれば住宅地が、まあ、限られていると、まあ、そういった事情もあるとは思うんですけれども、雪のやり場に困ったり雪が降るたびに近隣でトラブルが起きやすい、これ本当に起きてるんですよ。 そういう金沢に比べれば非常に恵まれた環境だなと改めて思いました。結構助かってますよね。はい、スティン聞いていただきました。今日はちょいと田舎に住もうというお話をずっとしておりました。まあふざけたタイトルではありますけれども、いや意外と住みよくていいですよね。例えばね、金沢なんかではゴミの分別方法なんかもすっごい細かいですけれども、家屋分子はまあゴミの分別もちろんちゃんとあるんですけれども、やっぱ比べると結構燃やせるゴミの範囲が広かったりね、まあそういった意味では非常に迷わなくて済みますよね。さまざまな商品を購入し消費する私たちからすれば、分別方法に困るような、商品とかね製品も多いんですけれども、やっぱこちらの方がねゴミの処理にかかるストレスは結構減らせるんじゃないかなと思います。もちろん田舎ならでは、山や川がすぐ近くにあり自然がいっぱいです。さらに土地もね、当然金沢に比べればとても広く、お隣さんとの距離も開くなりますので、近隣トラブルも当然、増えにくく、また地域の活動なんかも盛んだったりしますので、まあ、そういったことでも結構住みやすさにはつながってるんじゃないでしょうかね。まあこの土地で生まれ育った方々にとっては当たり前のことかもしれませんが、私のように移住してきた者にとっては決して当たり前ではない素晴らしいところだと、思っております。これからもどんどんね新しく住む人が増えていくといいですね。まあこうやって土地選びっていうのは結構、子育て世代にとっては真剣に悩むところなんですけれども、ちょっと、視点を変えたりあるいは、範囲を広げてみるのも一向ではないかなと思いまして、今日はこういうお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。